助産師愛子さんの女性の一生サポートします。このコーナーは女性のライフサイクルにおける体や心の変化や対処法などをお話ししています。こんにちは、助産師愛子さんこと渡辺愛子です。
お相手は中井一樹です。よろしく
お相手は中井一樹です。よろしくお願いいたします。はい、今日もいろんなお話楽しみにしておりますが、
はい、
テーマが、
はい、今日はテーマはですね、はい、皆さんあまりご存じないかなと思いますが、
はい、
まあ、私もね、このお仕事をしています、うん、助産院について、
はい、
まあ、このお話をですね、うんうん、ちょっとさせていただこうと思ってます。
ありがとうございます。実は私めちゃくちゃこれ楽しみにして、このコーナー、
いや、ありがとうございます。
1ヶ月あっという間でしたけれども、
あっという間でしたね。本当にあっという間です。
はい、助産院についてということなんですが、はい、意外と言葉は多分皆さんすごく知ってると思うんですが、
はい、
私自身も出産は経験あるんですけど、助産院が何するところかっていうのが、うんうんうんうん、ちゃんと明確に分かってないなと思って、
う
ん、
いや、もうそうだと思います。
はい、
助産院っていうと、はい、まあ、病院で産まない方が、はいはい、ご出産をする場所みたいなね、はい、ふうに思っておられるかもしれないんですけども、はいはい、まあ、99.5% ぐらいの方が病院、うんうん、クリニックで今出産されていて、
そんなになるんですね。
そうなんです。もう 0.5% ぐらいが、はい、助産院というところで産んでいたりするんですけど、助産院って言っても、まあ、施設を持って開業している助産院もあれば、はい、出張専門ということで、はい、私たちの方がお家に、うん、行かせていただいてですね、
それ自宅出産、
そういうことです、そういうことです、はい、はい、自宅出産をサポートさせていただくとか、 0.5% の中には助産院で出産したり、うんうん、施設で出産したり、うんうん、お家で出産したりっていうようなサポート両方入ってるんですが、
な
んといっても 0.5% ぐらいなんですね。
はいはいはい、
はい、なので、まあ、99.5% の女性たちは関係ない場所かなって思われがちなんですけれども、うんうん、じゃあ助産院の私たちは 0.5% の女性のためだけに仕事をしてるのかっていうと、実はそうでもなくって、 100% の女性たちにできるサービス、うん、サポートがあるんだよということを、はい、今日はお伝えしたくてやってきました。
じゃあ、はいはい、お産だけじゃないということですか。
そうです、そうです、はい、やっぱ助産っていうとね、うん、お産を助けるって書いてあるので、うん、どうしてもこうお産をするときに、うん、私たちがどう仕事するかってイメージがあるかもしれないんですが、うんうん、お産があるということは、まあ、妊娠があるということですね。
そうですね、そうですね、
で妊婦さんが出産されるわけなので、はい、妊娠とつき10日のね、はいはい、病院でも妊婦検診していただけると思うんですけれども、うんうん、まあ、妊婦検診をして、病院の母親学級だとかいろいろあると思うんですが、それでも私の体で起きているこれってどうなのかな、私この暮らし、どんな風に暮らしていけばいいのかなっていう、うんうん、まあ、心も体も、まあ、あと家族関係だとか、
はい、
いろいろありますよね、ご不安なこと、うん、で病院でも、もうなんか困ったことないですかとか言って言われても、うん、あ、はいみたいな感じでね、
そう、まさにそんな感じ、
はい大丈夫ですみたいな、はいはい、なのでそういう風になった時、本当は大丈夫じゃないし、ちょっと気になるけど、こんなことしたらやっぱりね、外来の先生たち困らしちゃうかなとかね。
そうなんですよ ね、忙しそうだし、
忙しそう、病院はなんせ忙しそうだってイメージがあって、まあ、そんな時にですね、地域でこう活動している開業助産師たちは、
はい、
まあ、1回の面接というかね、1回お話しさせていただくのも1時間から2時間ぐらいかけて、
はい、1人ですか。
そうです、マンツーですよ、マンツーで。
そんなに話を聞けるんですか。
もちろんです、もちろんです。だいたい1回の、例えばね、出張開業型であれば、うん、お家に行かせていただいて、うん、はい、お母さんたち女性たちが慣れているお家のね、はい、ところの中で、こんな子育てで、こんな場所で赤ちゃんの授乳したらいいんじゃないのとか、まあ、あとはこうね、ここで、赤ちゃん寝かしてあげたらいいんじゃないのとか、産後のイメージも一緒に語りながら、ま
あ、
もしくは、
いいですね、
もしくはこう妊娠中にちょっとお腹が張ったりして切迫早産だよ、切迫流産だよってご不安でね、でもお家でとにかく安静だよなんて言われちゃう時期ありますよね。
ありますよね、
はい、その時安静って何とかね、どれぐらい安静って
ずっと寝てなあかんのか、
そうトイレは
家のことはいいのか、
外出は銀行ぐらいいいのとか、安静の度合いってわからないですよね。
わからない、
なんかそれをね、やっぱりこう病院だとこうパパパパって、私も病院勤務してたんでよくわかるんですが、はいはい、まあまあね、よろしくみたいな感じで終わるけど、はい、じゃあ私のこの暮らし のこの仕事のこの上の子をどうするの、下の子どうするし、ね、いろいろ下の子はこれから生まれるんですけどいろいろありますけど。
ちなみに安静は日常生活はいいってことなんですか？
いやいや
安静、あ、ダメなんですか？
そう、切迫流走産の時の安静というのは本当にトイレ以外は動かんといてね。
そこまで厳しいもんなんですか？
それぐらいしとくと安心やと思います。
いや、なんかそういうことすら分からへんかも。
そうなんです。だからそういうところがね、ちょっとこう、じゃあ寝てるけれども、寝てるだけでお産の準備とか何もできてないし、
そうですよね、
産後の準備できてないけど、いやどうしようとかいう焦りとかも
焦る、
そういうのももう出張開業助産師の私たちはお家まで家庭訪問させていただいてですね、あなたの場合はこうだよああだよということをマンツーマンで1時間2時間かけて あなたのことを一緒に考え考えるっていうようなことをサポートさせてもらうので、
それいいですね。
結構贅沢ないい時間だと思うんですが、はい、あのご利用いただけるのはだから病院クリニックで産む方も助産院で産む方も 100% の、ね、妊産婦さんたちに私たちはいつでもお声かけいただいたら、はい、あのお話しさせていただけるっていう、
でも病院で例えば通っていた、
はい、
いて、
はい、
通っていて病院で産むのは決まっているけれども、助産師さんも並行して見ていただくことは可能なんですか？
それももちろん可能です。病院で、まあ、ご出産するまで妊婦健診を受けたりしていただくと思いますけど、はいはいはい、あのどこで産むにしたって、はい、やっぱり妊婦相談とかですね、例えばお家帰ってから、あのお産してお家帰ってから、じゃあ、授乳で困った、子育て困った、なんで泣いてるか分からへん、病院に電話する、あ、じゃあ地域の助産師さんに、出張助産師さん来てもらったらどうですかとか、病院からもね、あの私たち声がかかったりもしたりとかしますので、そうやって病院と連携しながら、あの地域の保健センターだとかでもね、新生児訪問、行政の方、あの家庭訪問してますけど、そういうところでももう少しこの人手厚いケアがいるかなっていう時は地域の助産師さん連絡してみたらとか、行政からも連絡をいただいたりとか、はい、なので病院や行政の保健センターとかでできないような細やかなケアっていうマンツーマンなところの専門家として私たちいますので、どことも連携してやっていけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。
本当に、なんかね、あの、まあ、私も普通の病院で産んで助産師はすごく興味はあったんですけれども、まあ、産んでないのでわからないですが、イメージとしたら、なんか自然に産みたい人が助産院に行くみたい な、
そ、ね、
なんかそんなイメージで、お布団で産む、
あ、そうですよね、
台じゃなくみたいなイメージしてぐらいのプラスアルファしかないんですけど。
そうですね、はい、一つの産み方の選択肢として助産を選んでいただいたらいいと思うんですよね、はい、なので、まあ、医療介入がね、必要な場合、どうしてもこう陣痛が弱くなってくるとかね、赤ちゃんが危険な状態やとか、お母さんの血圧が上がりすぎちゃうとか、まあ、いろんな、やっぱり妊娠出産って健康なところの連続なんだけれども、異常にもなりやすいというところもあって、 そこは必ず私たちも医療者なんでね、助産師も看護師のライセンス持ってる医療者なので、そこは必ず、見ていきます。で、ここからは医療介入が絶対的に必要だな、赤ちゃんとお母さんとってってことであれば、もうすぐに連携している病院にすぐ連絡します。
なるほど。 で、その時の状態によって搬送されるかもだし、そのまま産めるかもしれないし、
そういうことですね、はい、なんかそんな形なので、病院と助産院は分断された、真逆のところにあるとかいうような、そういうイメージではなく、私たちは医療の後ろ盾があるからこそ、女性たちをゆっくり見守ることができる。何かあった時には提携している病院と必ず連絡を取る。で、それから転送、転院の場合もあるし、妊娠中も初期、中期、後期っていう妊娠中必ず3回は病院に行って、病院の先生に、しっかり検査などね、血液検査からエコーの検査からやっぱり必要な検査っていうのはありますので、そこはしっかりした上で、OK だったら、私たち助産院が見ることができるっていうような、そういう連携も絶対的に取ってます。
なるほど、
はい、
じゃあ本当にもう病院で産むっていうのを決めてる方も、あの一緒に並行して見ていただけるし、そこで病助産院で産むって決めてる方も、何かあったらすぐに
病院と連携してるので、なので、やっぱり助産院は助産院だけ、病院やクリニックは病院やクリニックだけっていうよりも、上手にこう磨 ミックスしてうまく使っていただいたら
できるものなんですね。
そうですね、そうです。全くこうあの壁があって分断されてるわけじゃないので、はい、上手に使ってもらったらいいから 100% の、まあ、女性たちがご利用いただきたい場所だよっていうようなところで、
は
い、
それはでも今、はい、本当に孤立してるお母さんが多いので、
わかります、
絶対、はい、大事ですよね。なんかもっとその情報欲しかったなって私なんかも思いますけど ね、
そうなんです。私たちやっぱりね 99.5% がだから病院やクリニックで出産するってことは、うん、それだけたくさんの数の助産師も病院やクリニックにいるんですね、
う
ん、
ほうほう、
はいはいはい、そうなんですよ。やっぱりこう地域で働いてる助産師はやっぱ同じぐらい少ないので、はい、そうなってくるとやっぱりこう助産師自体の数も少ないし、はい、特に地域でやってる助産師はもっと数が少ないので、うん、やっぱり声を上げることもビビたるもんなんですよね、うん、なんでこうやってこうラジオだとか使ってお届けできるのは本当にありがたいことだと思っています。
なるほど、はい、なんかもっとこうね、うんうんうん、スムーズに行き来が本当できたらいいなと思いますし、はい、私も、うんうん、あの産んだ時にね、うん、一番感動したのが、うんうん、産みを産んだ直後に、うん、そのおっぱいをすぐに軽く拭いた後、はい、すぐにあの、はい、あげなさいと助産師さんが言ってくださって、はいはいはい、それこそ分娩台の上で2時間ぐらい抱っこしてたんですよね。
いいですね。
で、
はいはい、
お部屋に帰ってからも、うんうん、私はあんま赤ちゃん初めてだったので、うんうんうん、あの抱っこするのも、はいはいはいはい、新生児なんて全く初めて で、
そうですよ、ね、
ベッドに寝かしてそーっと見てたら、うんうん、何してるのって怒られて、うん、助産師さんに、
やだ怒られた、やだ怒られたくない、
優しくですよ、
ね、ちょっとね注意されたとかね言ってもらったんですね。で
一緒に寝なさいと指導してくださったんですね、
う
ん、
はいはいはいはい、
なんか潰しそうで怖かったんですけど、うん、
怖いからね見てるんですよね赤ちゃんのことね。そうそうそうそう、
でも一緒に寝ていいんだっていうのも分からない、知らない、
そう分かります、
全てが分からないんですよ。そうそうそう、
分からない具合が分かります。
だからそうそうそう本当に感謝してるというか、
うんうん、一からですよね、本当一から、
うんうん、だからあ寝ていいんだとか、うんうんうんうん、あ寝ながらおっぱいってあげていいんだとか、
う
ん、
そうそう、いろいろね、
は
い
は
い、
全てがね、はい、すごい良かったなって、はいはい、うん、やっぱりこ
う、そうなんです、うん、お産を助けるのがまあ助産師って言われるけれども、はい、ね、さっき言ったようにお産があるには妊婦さんがいるわけで、はい、お産があるってことは産後の女性がいるわけで、はい、そして赤ちゃんがいるんですよね。
そうなんです
よね。そうなんです。そこのこう包括したね、こう女性の本当にこう一生の中でも妊産、はい、妊産婦さん子育ての時、授乳だとかっていうのはすごいワンポイントのね、うん、人生の一生の中のワンポイントかもしれないけど、そこに専門職がいるんだよ。しかも病院やクリニックにいるだけじゃなくて、お家に帰ったって、うん、日本中どこにでも開業助産者いるんだよっていうところが分かっていただけたら、はい、あのもっともっと子育てが楽しく安心してしてもらえることができるんじゃないかなとは思いますね。
なるほど、はい、うんうん、行きたい方がね、こう、うん、愛子さんのとこ行きたくなるのは分かるんですけど、うん、でもいろんな地域の方いらっしゃると思うので、うん、どうやって行けばいいんですか。
はいはいはいはい、ありがとうございます、うん、私も在籍してるんですが、はい、こういう助産師たちの職能団体として、まず日本助産師会という組織があります、はいはい、で日本助産師会の、中にはですね、各都道府県の助産師会というのがありまして、はい、ここ京都には、はい、京都府助産師会という公益社団法人があります。でホームページで京都府助産師会と調べていただきますと、はいはい、助産師にがどこにいるのかっていうのに、はい、あの会えるマップ、助産師会えるマップが検索できるように
な、ね、
はい、なっております。はい、例えばお住まいの市区町村で、はいはい、京都府の地図も出てますので、ね、クリックしていただいて、はい、お住まいの近くの助産師を探すこともできますし、はい、あとケア別ですね、例えば授乳の相談がしたい、産後ケアを受けたい、うんうん、お産がしてみたいだとか、はいはい、そういうケア別でですね、うんうん、あの検索することもできるようなホームページがあります。で京都府中にはですね、うん、今11箇所の、はい、お産ができる助産院がありますし、
はい
はい、プラスして出産は受けたまわっていないんですが、はい、妊娠出産子育てのご相談に乗りますよという保健指導型の開業している助産師は40箇所ありますので、50箇所以上の助産院が京都府中にございますので、うん、おそらく検索していただいたら、あなたに合う助産師に出会えるんじゃないかなというふうに思います。
例えば、はい、私思うんですけど、今やっぱり核家族が多いので、うんうん、あの今は何も問題なくても、例えば妊婦さんでね、はい、
そうですね、
あの、
う
ん
う
ん、何かあった時にすぐ欲しいじゃないですか、はい、そういうアドバイスが。だから何もない方でも連絡してもいいんですか、
はいはい、いやもちろん女性の妊娠出産子育てなんて、うんうん、 女性の中でもじゃあ何パーセントの人がそれを経験するかといったら、うんうん、実は一部ですよね、はい、で女性の一生の中でそういう生殖と関係ない時でも、うん、でも私たちは女性という体を持って生まれているので、うんまあ、月経のことだとかね、うんあとは、これからパートナーとの関係性だとか、うん、どこに自分の体のこととか病院役所なんとか支援センターみたいな、はいはい、どこに行っていいかわからないありとあらゆる女性のもやっとすること、
はいはい、もやっとしますよね、は
い、いっぱいあると思います。更年期のことから両親との関係とかね、はい、家族関係とかもやっとすることいっぱいありますが、はい、この開業助産師っていうのは妊娠出産子育てだけじゃなくて女性の一生のサポーターだということで開業していますので、はい、助産師の仕事ってすごいもう女性がたくさん役割を持ってるだけあって、うんうん、それに伴走する仕事になるので多岐にわたるんですね。
なるほど。
なのでもうどんなもうだから思春期からでももちろん大丈夫ですし、うんうん、ご高齢の方でもいいです、はい、性にまつわることでもいいですし、言いにくいことをどこに相談してかわからないこと、とりあえずご相談に助産院に連絡いただいたら、
なるほど、
必要なところにまたおつなぎするっていうことも伴走者として必要な仕事だと思いますので、
うんうん、はい、じゃあもうとにかくなんか病院かに行くまでもないけどっていう、
うんうん、ちょっとした、ね、ありますよね、そんなことたくさん
不安な方はとにかく相談してみて構わない、
う
ん
う
ん、はい、
そうです、まずこういうこと相談してもいいですかっていうことを、まあ、SNS を持ってる助産師もいるでしょうし、はい、メールアドレス持ってたり、うんうんうん、電話番号だとか、うんうんうん、連絡先必ずこの助産師にアイルマップ載ってるので、
そうオンラインとかもありますもんね、
はい、オンライン相談私も受けたまってますけど、オンライン相談になるともう全国、はい、全世界から連絡あります、
いろんな方が来るでしょうしね、うん、
はい、
いいですね、です、
まあ、あの保険診療だとかではありませんので、うん、有料にはなります。
なるほど、
はい、
なるほど、
なので1件5000円から7000円ぐらい、うんうんうん、あの各助産院によって、料金がちょっとずつ変わってくるとは思いますけど、それぐらいが、はい、大体の値段の相場になりますが、うん、1時間から2時間ぐらいかけてじっくりとあなただけのケアをね、提供させてもらうので、はい、ちょっと高額にはなりますけれども、一度ご興味ある方は、ご相談いただいたらいいんじゃないかと思います。
1時間か2時間ですよ
そうなんです、なん
かしかも、ね、オンラインも行けるし、ね、自宅でも行けるって、
そうなんです、かなりマンツーマンなので、
これはちょっとね、まあ、私もすればよかった、
はい、
もう今からでも
今からでもぜひ、はい、まあ、個別の相談だけじゃなくて、はい、各助産院クラスだとかもね、講座やクラスなども設けているところも多いですので、
なるほど、
はい、そんなところでこう、あ、この助産師さんとは気が合いそうだなとか、はい、そうやって相性もありますから、はい、いろいろと選んでいただいて楽しんでいただけたらいいんじゃないかと思います。
そうか、まずは調べてみて、はい、行ってみたいなと思ったら、何かイベントとか行事されてたら、そこに行ってみてもいいかもですね、
はい、はい、で SNS だとかもやってる助産師いるので、ちょっとその人隣をちょっと見たりとかしながらね、はいはいはい、それでつながっていただけたらいいんじゃないかなって。
いや本当にね、はい、もうね、なんかそういうアドバイザーいっぱいいる方が絶対いいと思うので、ね、
いやもうそうです、一人で抱えない、やっぱ専門家がいるんだよっていうところをね、はい、ぜひ女性の一生の誰に相談していいかわからないみたいなところも、うん、意外と私たち、あ、たくさん聞いてるよそういうことみたいなね、あ、はい、そんなところ対応できるかと思います。それが助産師だと思いますので、本当にタイトル通り女性の一生サポートしますから、
はい、
はい、助産院ともつながっていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます、まあ、ざっくりとね、はい、まだまだいっぱいね、助産院のことは聞きたいこともありますけど、まあ、このねラジオを聞いてくださった皆様も、近くにも妊婦さんいらっしゃったら、ご本人の方もそうですけど、まずはちょっと調べて連絡してみる、でも絶対これいいですよ ね、
そうですね、
なんかまずはそこをお勧めしたいなと思います、
はい、まずは私たちも、はい、たくさんの女性の方たちの、ね、はい、お役に立ちたいなと思いますので、うんうん、アクセスしていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。なんかあっという間にもう時間が過ぎてしまいましたが、はい、次回6月はどんなテーマで教えていただけますか。
はい、はいはい、6月はですね、はい、女性のやっぱり一、まあ、最大の悩み事になるかもしれませんが、はい、体のことでね、はい、月経のこと、うん、はい、まあ、生理のことだとか、うん、生理の周辺の、PMS っていうようなね、月経前症候群とか、はい、ちょっと体調の、ね、不調なこととかありますよね、まあ、生理にまつわるようなことを、はい、少し最新の情報も交えながら、はい、対処法などをお伝えできたらと思っています。
ありがとうございます。はい、楽しみにしています。それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。